お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。あなたが人に何かを伝えたとき、とても飲み込みが早い人がいましたか？反対に何度説明してもなかなか分かってもらわない人がいましたか？あなたが伝える側ではなく、反対に聞く側になったときはいかがでしょうか？飲み込みは早いですか？遅いですか？インドにはこのようなことわざがあります。今日の最初はインドのことわざです。利口者には目くばせ、愚か者には言骨。意味はなんとなく伝わってきますね。意味は、利口な人間は目くばせだけで伝えたいことを悟るが、愚かな人間は痛い目にあってやっとわかるということです。利発な人は物事の一端を聞くだけで全体を悟ります。一を聞いて十を知るからです。中には一をもって万を知る聡明な人もいます。だが、ちどんな人間は口を酸っぱくして言い聞かせてもなお通じがたいです。挙句には伝える側は原骨を持って本人に分からせることになります。相手が理解力に乏しいからといって力の行使を正当化するのは利口者の論理です。身分差を歴史遺産として肯定するインド社会では下層民、即愚民と考える人が多いです。愚か者に原骨が有効である現実はそれとして、このことわざには利口者のおごりが感じられます。日本でも人間を利口者と愚か者に二分する風潮があります。学歴社会はその産物でしょうか。教育現場の体罰容認論や理解の遅い子供が厳しく扱われる話を聞くと、愚者の排除意識が働いていると勘ぐりたくなります。原骨を食らわないためには自ら努力しかないが、愚者もまた利口者に一夜報いる。馬鹿があればこそ利口が引き立つ。未婚の方々、理想の結婚相手はどのような人でしょうか？理想像を考えたことがありますか？相手に理想を求めても自分を考えると理想には程遠いので、理想の標準を低くしましたか？理想のパートナーはどんな人でしょうか？次は亀井勝一郎の名言です。彼は面白いことを言っていますよ。理想の夫、理想の妻を得ようとするから失望するのだ。文芸評論家、亀井勝一郎の言葉です。恋愛時代には理想の結婚相手と思われた人でも、いざ結婚してみたら大違い、ただの人と分かって幻滅したということはよくあるようです。恋愛をしているときは、アバタもエクボだから、相手が理想の人に見えます。いや、恋は盲目で、相手のことが全く見えていないことが少なくありません。新婚旅行から帰った途端、別れてしまったというスピード離婚もあるようです。結婚相手をあまりにも理想化してしまうとこうなることがあります。結婚という現実は、人をいつまでも盲目にはしておかないのです。目を開けば、そこには理想の人に代わり、ただの人がいるだけです。本当は結婚する前こそ、両目をしっかり開けて相手をよく見なければならないのです。だが結婚したら片目をつぶることです。亡夫と亡夫が結婚するのだから。そうして互いに理想の夫、理想の妻になるように努力することです。さあ、失望するかしないか、どうなるでしょうね。次も日本のことわざです。律儀者の子だくさん。意味は、実直な人には子供が多いということです。律儀者とは、義理がたい人、誠実で正直な人、すなわち実直な人のことです。実直な人は、仕事を投げ出して種族に覚えることがないので、自然と夫婦仲も良くなり、その結果、子供がたくさん生まれることになります。また、律儀者として人間である以上、楽しみを全く知らないわけではない。そこで、妻との夜の営みぐらいしか楽しみがないからだとも言われ、また仕事ばかりでなく、妻に対しても律儀だからとも言われます。あなたがお客さんとして人を訪問した場合、もてなしはいかがでしたか？満たされましたか？ それともなんとなく不足を感じましたか。エウリピデスが興味あることを言っています。次はエウリピデスのエレクトラの中に見られる言葉です。立派な人間ならもてなしが多くても少なくても満足する。意味は、立派な心を持って生まれた人はもてなしが多くても少なくても満足するものだ。もてなしが少ないという不満を抱くのは卑しい人間の証拠である。身分不相応な立派な客を貧しい家に迎えるなんてどういうつもりなのと文句を言う妻に対して、夫の農夫が答えたセリフが見出しの言葉です。ここで用いられている立派な人というギリシャ語には、家柄が立派な人という意味と、生まれつき心が立派な人という意味と両方があるところがポイントです。貧しい生活を恥じる妻は客の家柄にこだわっています。一方、農夫は客が本当に心が立派な人なら貧しいもてなしだって感謝してくれるものなんだよと言って、妻の狭い考えをやんわりとたしなめているのです。このように使用することができます。せっかくお集まりいただいたのに、準備不足で十分なおもてなしができますかどうか心配です。しかし、ギリシャの詩人エウリピデスによれば、立派な人間ならもてなしが多くても少なくても満足するとか、今日ここにいらっしゃる皆様はご立派な方々ばかりですので、私どもの懸念は無用かと存じます、など親しい会の開会の挨拶に使えます。次は日本のことわざです。理に負けて非に勝て。意味は、道理の上では言い負かされても実質的な価値を取れば良いです。理は物事の順序だった道筋通り、非はうまくいかないこと、不利な状態にあること。非に勝つは不利な状態にならないこと、うまくいくこと、つまり実質上の勝ちの意味です。利と非、負けと勝ちはそれぞれ対となる言葉です。二つの対の言葉をうまく組み合わせ、理論よりも現実の勝利が大切であることを教えています。このように使用することができます。あの時は A に言い込められたように見えたが、結局君は立場を失うどころか新しい C 社まで獲得したではないか。理に負けて非に勝てを字で言ったので、さすがだな。次も日本のことわざです。流飲が下がる。意味は、憂鬱な気分や不平不満がすっきりとして清々した気分になることです。流飲とは、胃の消化具合で胸焼けがするときに出る酸っぱい胃液のことです。これがあると胸がすっきりしないし、腑に落ちないということになり、胸のあたりに何かが使えているような状態になります。その流飲が下がるというのは、胸焼けや胸の使いが降りて気分がすっきりさっぱりとして気が晴れることを言います。今日はここまでにしましょう。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。